NPO 法人アースワーカーエナジー、プロと共に考える家づくり未来塾。家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家からお話を伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくり、一緒に考えてみませんか。プロと共に考える家づくり未来塾。この時間は毎月1回、家づくりのプロ、建築家の方などをスタジオにお招きしてお話を伺いしていきます。マイホーム、家を建てるということは人生にとってとても大きな買い物ですよね。そしてそのマイホームの夢を現実にするためには、何といっても資金調達です。今までは建築家のプロの方々にお話を伺いしてまいりましたが、今回は資金のことはこの人にお任せという資金のプロをスタジオにお招きしています。今回お送りするのは、小原木材株式会社家づくりの資金アドバイザー、中根達夫さんをお招きしてお話を伺いしていきます。また番組では皆さんから家づくりに関するご質問やご意見をお待ちしています。 E メールの方は info@fmokazaki.jp、 ファクシミリの方は岡崎 0564-55-8764 番です。NPO 法人アースワーカーエナジー、プロと共に考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。
アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト、ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。
さて今月は、小原木材株式会社家づくりの資金アドバイザーでいらっしゃいます、中根達夫さんにスタジオにお越しいただきました。中根さん、よろしくお願いします。
小原木材株式会社の中根です。今日はお招きいただきまして本当にありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。家づくりの資金アドバイザーというふうにご紹介をさせていただいたんですが、例えばどんなお仕事をされているんですか。もうお金のことの専門家ってことなんですか。
まあ、私もともと岡崎信用金庫にいまして、
はい、
住宅ローンに15年前後携わってきました、
はい、
でこの経験をですね、生かして今たまたま小原木材株式会社に世話になっているんですけども、
はい、
そこで借りられる自宅を建てられる方々にですね、ちょっとアドバイス等をやらせていただいております。
ということは、もう本当に金融のお金のプロということなんですね。
裏の裏まで知り尽くしていますので、いろいろアドバイスできる部分が多々あると思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではまず本当になかなか聞きにくいお金の部分だと思うんですが、いろいろとお伺いをしていきたいと思います。マイホーム計画すると、どんどん夢が広がっていって、お金もその分どんどん広がっていったりすると思うんですけど、実際いくらぐらい私たち借りることができるのか、それから借りれたけど、その借りた分返済できるのかなんていうね、不安は尽きないと思うんですが、これ資金計画どんな風に計画していったらいいのかで分かりにくいといけませんので、具体例を挙げていろいろとお伺いしていきたいと思います。一般的に多い借入金、どんなものが多かったりするんですか。
私が岡崎信用金庫にいます時に統計を取りましたら、ローンを借りられる方の平均が3000万ぐらいという方が非常に多かったです、
はい、3500万とか3980万とかいろいろ金額はあるけれども、頭金を用意してローンは3000万、はい、
頭金はですね、住宅をご購入される時の 20% ぐらいが用意できると一番よろしいかと思います。例えば、はい、3500万の 総額で土地建物を買われるということであったとすると、
はい、
20% というとできれば700万ぐらい用意できると安心して、まあ、お借りで返済ができるんじゃないかなとこう思います。
ということはそれだけの頭金がない場合は貯めてから考えた方がいいということになっちゃうんですか。
住宅ローンをお借り入れされる方々は、まあ、30代40代ぐらいの方が多いんですけども、
はい、
だいたい完済年齢が80歳未満ということになりまして、
はい、
まあ資金的に余裕のある方はいいんですけども、ギリギリ計画して夢を実現したんだけども後で、不幸なことにならないようにという形で考えれば今言ったのが目安かなと思います。
頭金じゃあそれだけある全部頭金で出すわって出してしまったうち貯金がゼロになっちゃったわっていうのはやめた方が、
そうですね。先ほどちょっと申し上げたことをちょっと一部補正しますと、
はい、
まあ、100% 融資という銀行も今はたくさんございます、
はい、
で基本的には統計に基づいてできているんですけども、できればという話で申し上げましたので、
はい、
自己資金をかき集めて、住宅購入をして後の時に生活に困ってしまったということになるとですね、銀行というのは比較的目的がはっきりしたものに関してはお金はよく出させていただけるんですけど、
はい、
生活費というのはなかなか出にくいというところがありますので、そこら辺もご配慮していただいて自己資金も設定していただけたらとこう思います。
そういうのも例えば銀行さんに相談をしたら相談に乗っていただけるものなんですか。
あ、それはできると思いますよ。
ということは信用できる金融機関を選ばないといけないですよね。
そうですね、やっぱり面前でご自分の目と耳でですね計画をある程度作って、金融機関の窓口で土日もやっているところがありますので、
はい、
そちらで自分の思いを伝えて聞いていただくのが一番よろしいかと思います。
今っていろんなところにいろいろな金融機関があると思うんですが、ローンを組むときに、まあ、こういうところがいいよっていうその金融機関の選び方なんていうのはあるんでしょうか。
なかなか今種類が多くて難しいんですけど、
はい、
やはりローンは借りるときだけの条件ではなくって借りた後の条件をよく確認するのが一点と、それから、まあ、インターネット上で今いろんなことが借りた後もできる場合が多いんですが、
はい、
やはり身近にある金融機関で面前で相談ができるようなところを選ばれるのが一番よろしいんじゃないかなと思います。
あ、じゃああんまり離れているところとかっていうのではなくて家の近くだったりとかすぐに相談行けるところ。
そうですね、損だ得だということも大変な大切なことだと思いますけど、
はい、
そこら辺のアドバイスがいただけるところが一番よろしいんじゃないですか。
なるほどね、
はい、
でもそうですよね、家を買ってローンが終わるわけではなく、その後例えば車が壊れた車を買う車のローンもなんていうことも出てくるわけですから、
そうですね、
やっぱりすぐに相談に行けるところ。
そうですね、やっぱり住宅ローンをお借りされると、まあ、金融機関の場合あるいはお客様から見てもそこの銀行がメインの取引の銀行になるかと思いますので、はい、そこの銀行にご自分の生活スタイルとか所得だとか勤務スタイルだとかいうのが分かってていただければいざという時にもまたいろんなローンが組める可能性も十分ありますので、
はい、
そういった点で、まあ、お近くで利便性の良いところがよろしいんじゃないでしょうか。
なるほど、まあ、あとはじゃあ銀行が決まりました、でローンをまあ話し合いました、でだいたい1ヶ月っていうんですかね、年でいうんですかね、どのくらいのペースでローンの返済って組んでいくのが目安なんですか。
返済期間ですか。
返済金ですね、年収の何パーセントとか月収の何パーセントとか、はい、
返済銀行の場合だと返済比率という言葉を使うんですけど、
はい、
年間のですねローンの返済額とそれから今すでにお借り入れになっているローン等がありましたらそれを足していただいて、サラリーマンの方だと源泉徴収票の金額で割ったものが、35% 以内というのが目安になっております。
もう一回お願い、はい、ローンの年間の返済額、
はい、
それからすでに持っているローンの年間の返済額、
はい、
でこれを足して
所得
で
割る、税込みの所得で割る、
割る、それが 35% 未満、
そうですね、いないですね。例えばですね、はい、まあ、ローンを組むときには、まあ審査金利というのが実際にお借りする金利とは別に、まあ、あるんですけど、はい、まあ、それは抜きにしてですね、3000万をですね、例えば金利が借りてる間に変わりますから、まあ、例えば 4% と高めですけども設定して35年を借りたとすると、
はい、
年間のローンの返済額は約159万円ぐらい、他にクレジットだとかなんか、車のローンとかあったとして、それがまあ10万円だったとすると、
はい、
500万の所得のあったというお客様だとすると、だいたい 34% ぐらいになります。
あ、なるほど。
実際には今の数字は 4% の金利で計算していますから、今は 1.5 から 2% ぐらいの金利が多いと思いますので、
はい、
実際にはもう少し余裕のある返済比率というのになると思いますけど、
はい、
金利があくまでも上がったり下がったりするということで、まあ、3.5% や 4% で審査するときに金融機関は見ている場合の金管が多いということでございます。
まあ、今金利ということでしたが、金利も例えばなんか3年固定とか5年固定とか10年固定とか35年とかで変わってきますよね。そういうローンのメニューとかもいろいろあると思うんですが、はい、そういうのはどういうふうに選んだらいいんでしょうか。
そうですね、金利には大きく分けて3つぐらいのタイプがあると思うんですけども、
はい、
まあ、変動金利、まあ、半年ごとに基準金利の見直しをして、金利が見直されて半年ごとに変わる可能性がある変動金利型というものと、3年5年10年は変わらないよと、金利が変わらないよという固定金利選択型、もう一つは完全固定、まあ、フラット35、まあ、住宅支援機構さんですけども、それはまあ最初から最後まで金利が決まっているタイプと3つとありますけども、
はい、
今みたいに金利が上昇傾向にあるときは、今一番多く選ばれているのが固定金利選択型といいまして、10年のものが一番多いように聞いております。
はい、
と10年間は金利が固定されますから、返済額も固定されて安心して借りれるということですね。
なるほど。いや、もうでもまだまだ質問がどんどん出てくるんですが、この時間内ではとてもとても質問しきれません。はい、もっと質問したいんですけど、どうしたらいいんでしょうか。じゃあ事務局の太田さんに聞いてみましょう。もっと質問したいです。どうしたらいいですか。
はい、NPO 法人アースワーカーエナジー事務局の太田です。今回初めて、金融のプロに、来ていただくということで、質問をたくさん持ってらっしゃる方いらっしゃると思います。勉強会の、ご案内をさせていただきます。今回は、来週7月25日木曜日午後2時から、会場は、いつもと同じ、名鉄東岡崎駅南徒歩2分のところにあります気球で開催いたします。参加費は無料ですが、事前に申し込みが必要となります。参加ご希望の方は電話番号 0564-57-1450 までお申し込みください。締め切りは前日の24日となっております。受付時間は朝10時から夕方6時までとなっております。今日、話を聞かれて、もっと聞きたいという質問がある方、ローンで悩んでいらっしゃる方、ぜひ、ご参加ください。お待ちしております。
ぜひぜひ皆さん、ちょっとこちらにお出かけをいただいてですね、どんどん質問をぶつけていただきたいと思います。やっぱこの短い時間ではお金の話はつきません。ぜひ皆さん7月25日木曜日お出かけいただきたいと思います。今日のプロと共に考える家づくり未来塾は、建物ではなくお金に関することをお伺いしました。小原木材株式会社家づくりの資金アドバイザー中根達夫さんにお話をお伺いしました。中根さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
NPO 法人アースワーカーエナジー、プロと共に考える家づくり未来塾、このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供で